では、聖書を朗読いたします。まず、新約聖書から読みします。マタイによる福音書10章26節から31節まで、新約聖書の18ページです。マタイによる福音書10章26節から。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。もう一箇所読みします。旧約聖書イザヤ書22章です。旧約聖書1092ページイザヤ書22章の1節から14節までを読みします。幻の谷についての託宣。どうしたのか、お前たちが皆屋上にいるのは。騒音に満たされどよめく都、喜びに浮かれた町よ。お前の使者たちは剣に倒れたのではない。戦って死んだのではない。お前の将校たちはすべて逃げ出したが、弓を引くこともなく捕らえられた。遠くに逃げた者も皆見つけられ、共に捕らえられた。それゆえ私は言う、私から目をそらしてくれ。私は激しく泣く、あえて私を慰めるな。娘なる我が民が滅びたのだ。混乱と蹂躙と崩壊の火が万軍の主なる神から来る。幻の谷に騒音が響き渡り、山に向かって叫ぶ声がある。エラムは矢筒を取り上げ、戦車には人が乗り、馬がつながれた。またキルは盾の覆いを外した。お前の最も豊かな部屋は戦車と馬で満たされ、彼らは城門の前に陣取り、ユダの防備を剥ぎ取った。その日にはお前たちは森の家の武器に目を向けた。またダビデの町に破れの多いのを見て、下の池の水を集めた。エルサレムの家を数え、家々を倒して城壁の破れを塞ごうとした。二つの城壁の間に水ためを作り、古い池の水を入れた。しかし前たちは都を作られた方に目を向けず、遠い昔に都を形作られた方を見ようとしなかった。その日には万軍の主なる神が布告された。嘆くこと、泣くこと、髪を剃り荒布をまとうこと。しかし見よ、彼らは喜び祝い、牛を殺し羊をほふり肉を食らい酒を飲んでいった。食らえ飲め、明日は死ぬのだからだと。万軍の主は私の耳に告げられた。前たちが死ぬまでこの罪は決して許されることはないと万軍の主なる神が言われた。以上で終わります。今は私たち 新しい戦前というふうにタモリさんが言ったと思いますが、戦争の時代というふうに言われるような時代を私たちは生きているんだと思います。世界のいくつかの場所では実際戦闘が行われています。そして日本でも戦争に向けて準備を進めているように思われます。ご承知のように政府の立てた軍事費がこの数年かなりの割合で増加をしています。ただその費用だけではありませんで、法律においても何年もかけて周到に準備をしているんだと思います。集団的自衛権の閣議決定、共謀罪ですね、ただ測っただけで捕まるという共謀罪、特定秘密保護法案、そして2年ほど前の岸田内閣の時には安保法案で閣議決定されて敵基地攻撃能力が認められたわけです。私たちの生活が毎日少しずつ苦しくなっていくのと比例するように、政府がですね軍事化の度合いを逆に進めているように思います。今日お読みしましたイザヤ書の方ですが、このイザヤという人は遥か昔の人ですね。今からおよそ2700年ぐらい前でしょうかの人ですが、彼もですね戦争の時代を生きた人でありました。そういう意味でこのイザヤの言葉というのは私たちにとってとても大事な言葉を語っていると思います。イザヤが生きた時代、イザヤが暮らした南イザヤという国は北の帝国であるアッシリア帝国という強大な帝国の力によって悩まされている、そういう時だったからです。イザヤ書をずっと読んできましたが、ところどころ思い出していただくと彼が生きた時代がどういう時代であったかを読むと分かってきます。例えば5章の18節にこうあります。災いだ、虚しいものを手綱として罪を車の綱として咎を引き寄せる者は、ここで虚しいものによって罪を引っ張ってくるっていうふうにあるんですが、虚しいっていうのは空っぽという字でありますので、まあ、嘘というふうに言い換えてもいいと思います。嘘によって罪を引っ張ってくるわけです。また同じ5章の 20節にはこうあります。災いだ、悪を善と言い善を悪というものは、彼らは闇を光とし光を闇とし、苦いものを甘いとし甘いものを苦いとする。こういった戦争の時代、嘘によって価値の転倒ひっくり返しが起こるわけです。まるで料理をする時の砂糖の瓶に塩っていうふうに貼られていて、塩の瓶に砂糖っていうふうにもし貼ってあって、それで料理をしたら出来上がった料理は大変なものになると思います。それが戦争の時代の価値の転倒した社会であります。また少し先の30章10節に預言者に向かってこう語る言葉があります。真実を預言するな、滑らかな言葉を語り、行くべき道を恐れ、我々の前でイスラエルの聖なる方について語ることをやめよ。今の言葉で言うなら言論の弾圧であります。預言者が神の言葉をそのまま語ることを禁じられたわけです。正しいことを語ることは 国を治める者たちにとって都合が悪いからです。このようにイザヤが生きた時代には嘘が蔓延し、価値のひっくり返しが起こり、そして言論が弾圧されたわけです。今日お読みしたイザヤ書の22章、それはそういう戦争の時代にあって、この南ユダの人たちがホッとする一息をついた、そういう時を描いています。今日のこの22章の背景なんですが、はっきりとは書いていないんですけれども、多くの聖書学者によりますと、イザヤ書で言いますとイザヤ書の36章と37章、もしくは平行箇所の列王記でいうと列王記下の18章の13節以下、要するにアッシリアからですね、センナケリブという王様がやってきてエルサレムを襲った、その前後のことが背景でないか、そう言われています。圧倒的な軍事力を誇るアッシリアの軍隊がエルサレムを包囲したわけです。当時のユダヤの王であったヒゼキヤは預言者イザヤを呼び寄せて誠の神様に祈ることを願うんですね。そしてイザヤは出て行って祈るわけです。でアッシリアの軍隊はエルサレムの人たちに投降を呼びかける、負けを認めるように言うわけです。人間的に言うなら、包囲されたアッシリアに包囲されたエルサレムには勝ち目は全くなかったわけです。しかしイザヤ書の37章にこうあります。主の御使いが現れ、アッシリアの陣営で18万5千人を撃った。朝早く起きてみると彼らは皆死体となっていた。こうあります。その時代のヘロドトスなど歴史家の記述によりますと、これアッシリアの軍隊にペストなどの疫病が流行って死んだのではないかと思われます。人間的にはそのように言えると思いますが、神様がアッシリアの軍隊を撃たれ、ユダは戦わずして勝つことができた。神様が奇跡としての勝利を与えられたわけです。ただですね、先ほど言った列王記の方をご覧いただきますと、彼ら一方的に、エルサレムの人たちは一方的に勝ったわけではありません。アッシリア王はユダの王ヒゼキヤに税金を取り立てたり、捕虜を引いていったり、分取り物を持っていったりしたわけです。それが今日の箇所の背景であります。負けたんですね、いわば負けたんです。負けたんですが、しかしエルサレムの町の人たちは自分は助かった、そういうことで自分だけは助かったということで喜んでいるわけです。冷たい話だと思いますが、他の人たちがどうであるかはあまり関心がないということだと思います。エルサレムの町の人々は外国からの侵略の恐れがない、その解放感に浸っているわけです。2節ですね。騒音に満たされどよめく都、喜びに浮かれた町よ。また13節には終わります。しかし見よ、彼らは喜び祝い、牛を殺し羊を振り肉を食らい酒を飲んでいった。食らえ飲め、明日は死ぬのだからだと。死ぬっていうのは文字通り死ぬっていう意味ではありませんで、もうどんちゃん騒ぎをしよう、そういう意味であります。 町の人たちは、まあ、自分は助かったと言って浮かれてこうパーティーをしているわけです。こうしてですね、エルサレムの町の人々が戦争の恐怖から解放されて喜んでいるときに、一人だけ全く違うものを見ている人がいました。それがイザヤであります。彼はですから孤独であります。皆が浮かれて喜んでいるとき、彼はたった一人悲しむわけです。皆がパーティーをしているのに、彼だけはまるで葬式の中にいるようなわけです。イザヤは悲しんでいます。それは町の人たちが本当のことを分かっていないからです。真理、本当の真理というのは多数決では決まりません。みんなが間違っていて一人が正しい、そういうことがあるわけです。この時皆が間違っていて、イザヤだけが正しかったわけです。イザヤは一節にあるように、幻の谷の託宣、これを神様からいただきました。この幻の谷というのはエルサレムのある北側の壁じゃないかとか、南の方のベンヒノムの谷のことじゃないか、そういう学者もいますが、いまいちどこかははっきりしません。カルバンがこの幻の谷というのを象徴的に理解していまして、ユダヤの人たちが高慢から突き落とされて罪の中に沈んでいる、そこにこの幻の谷に、罪の谷に御言葉の光が当たるんだ、そういうふうに説明をしています。そういうふうではないかなと思います。エルサレムの人たちは解放感に酔っ払って浮かれていたわけです。しかし現実は喜べるようなものではないわけです。二節にあるように、お前の死者たちは敵に倒れたのではない、死んだ人もいたわけですし、指導者たちが逃げていったわけです。ある人たちはこう敵に投降して逃げたか、捕らえられるか、また殺されたわけです。つまりエルサレムの人々を導くリーダーがもういないわけです。彼らを導いていた人たちは殺されるか見捨てて逃げてしまったわけです。だから彼ら浮かれていますが、見捨てられているわけです。つまり現実の認識が間違っているわけです。そして6節以下では、イザヤは神様からの幻によってこれから迫ってくる敵がいること、エラムとかキルが脅威となって迫ってくることを彼は知ります。そのように敵が迫ってくるとき、エルサレムの人たちが敵に対してこれからどういう態度を取るか、それも幻で教えられるわけです。それが8節の1行空いた後半のところからです。エルサレムの町の人たちは3つの行動を取ります。第一はですね、行の変わったところ、その日にはお前たちは森の家の武器に目を向けた。森の家というのはソロモンですね、ソロモン王が作った王宮のことです。ここでは具体的には王様の作った武器庫、武器の倉庫のことです。人々は武器に目を向ける。目を向けるって言葉は自信を持ってそこに目をやるという言葉だそうであります。つまり人々は刀や槍や戦車などに自分たちの安心を見出した。これで攻撃の準備は万端 OK だ、そう思ったわけです。 そして2番目にエルサレムの住民が目を向けたのは10節にありますように、9節にありますように、破れが多いこと、町に穴が開いている場所を見つけたわけです。そこで家の数を数えて、倒しても良い家をこう壊して、そこからブロックを持ってきて、石を持ってきて破れを塞いだわけです。これで防御についてこう守りは OK、 そう思ったわけです。最後は11節3番目ですね、水ため、つまりプールを作るわけです。敵にこうエルサレムっていうのは丘にある町ですので、敵に囲まれた時に困るのはご飯や水なわけです。最も大切なのは水だと思います。だから彼らは工事をして、兵糧攻めにあっても大丈夫なように水ためを作りました。ロジスティックをよく考えたわけです。この水ためというヘブライ語はですね、希望というふうにも読もうと思えば読めます。水ために希望を見出した、そういうふうに読むこともできます。これで、敵に囲まれても希望が持てる、ご飯は OK だ、そう思ったわけです。このようにエルサレムの住民は敵の襲来に備えて町のあちこちに目を向けたわけです。武器は OK、 防御は OK、 ご飯も OK。 しかしイザヤは言います。本当にそれで大丈夫か。彼らは肝心な方を見ていない、こう言います。しかしお前たちは都を作られた方に目を向けず、遠い昔に都を作られた方を見ようとしなかった。エルサレムの人々は神様を忘れている、そういうわけです。都を作られた、都を形作った、こう過去形のように聞こえますが、現在進行形で書いてあります。だから都を形作っておられる方ということですので、今も都を守り支えておられる方をあなたたちは見ていないですので、彼らの罪は過去に起こったことではなく、今もって神の支えを分かっていない、そこにあるということであります。そのように誠の神様を見ない人たちは刹那的な生き方になります。今だけ、金だけ、自分だけ、そういう言葉がありますけれども、この場合にも当てはまります。食らえ飲め、明日は死ぬのだから、これは責任を持って神の前に生きるのとは正反対のあり方です。神様を忘れた人は今だけを生きる人になるわけです。そして自己中心になります。そのために14節にあるように神様から言われます。お前たちが死ぬまでこの罪は決して許されない、このような裁きの言葉を与えられるわけです。今日最後にですね、今日このイザヤ書の22章を私たちの話として考えるために、少し別の話をさせていただきます。柳原忠夫という信仰者がおられました。無教会の方ですから、教会の生徒としての教会を認めない方ですので、私たちと信仰の形が確かに異なってはいますが、今日の関連で紹介したい話はとても大事な話で、私たちもよく心に留めるべきことだと思います。日本を代表するキリスト者の一人だと思います。 100年ぐらい前の話ですが、1937年、日本が日中戦争に向かう、そういう時代ですが、その年の9月号の中央公論、そういう雑誌に柳原は文章を発表するんですね。国家の理想、国の理想という文章を投稿します。この文章が問題となって、柳原当時東京大学の教授でありましたが、辞職へと追い込まれていきます。柳原事件、そう呼ばれることがあります。その文章で、文章の中で柳原はキリスト教の信仰者の立場から軍事化していく国を批判したからですね。東大を辞めた柳原は自宅に集まる少数の学生にですね、聖書とか古典の講義をしました。今も土曜学校講義って本になって残っています。とても素晴らしい内容のものだと思います。戦後柳原は東大に戻り、東大の学長総長として51年から57年まで勤めた方です。さてですね、問題となったその国家の理想の文章の冒頭にこうあります。少し長いですが紹介させてください。現実の国家の行動が混迷するとき、混乱するとき、国家の理想を思い、現実の国家が狂気、狂っていくとき、理想の国家を思う。これは現実からの逃避ではなく、かえって現実に対して最も力強い批判的接近をするために必要な飛躍である、ジャンプである。現実を批判するものは理想である。あたかも地上のものを爆撃するためには飛行機が離陸しなければならないように、またその飛行機を撃ち落とすためにはそれよりもさらに高く飛び上がることが必要なように、現実を非難して指導するためには理想を明らかにし、理想の世界に足場を置かなければならない。理想の高度が高いほど現実への批判は強くなり得るのである。そのように柳原は語り始めます。そして後半で結論に向かう中で、その文章全体の後半ほとんどがですね、聖書の言葉から今の当時の日本を批判しています。特にイザヤ書から彼は語っているんですが、国家は、日本の国はイザヤ書11章の語っている平和と正義に立つべきだ、そう柳原は言います。そして結論のところで彼は言います。私たちも政府が悪いことをしているとしても、私たちは現実の状況がですね、政治家ほど分かっていないので、政策の良し悪しが判断できないことが私たちはあるんじゃないか、そう考えることがある。でも柳原はそれは本当だろうか、それはプロパガンダじゃないかっていうんですね。こう彼は結論で言います。現実に引きずられている限り、事情がわからない国民は到底政策を批判することはできないだろう。しかし一度国家の理想に自己の立場を置くなら、その良し悪し、良い悪いの判断は国民の最も平凡な人でも可能である。無批判であるのは知識が、知的理解が欠けているからではない。それは理想の欠如、正義に対する感覚の喪失から来る、直感の貧困、啓示の枯渇から来るんだ。 そう彼は批判をしています。柳原は戦争の時代にイザヤのように預言者として生きたんだと思います。柳原、当時の日本の国に理想として欠けているのは正義、正義である、そういったわけです。そして私たちが今生きる時代はどうでしょうか。イザヤの時代、柳原の生きた時代と今の時代は似ているんだと思います。正しいことを言う人を黙らせるために弾圧があります。少し前に日本学術会議のメンバーが不当にも認められないということが政府によって行われました。今もって6人の学者がなぜ会議に入れないかということが政府から説明がありません。その一人はクリスチャンですね。ですから私たちが今日々接している情報は、学者がそのように圧力を受けていますから、かなり曲がった情報である可能性が高いということです。学者を脅すことによって嘘がまかり通りやすくなるんだと思います。証拠に日本の国際的なジャーナリズムでのこの報道の自由度ランキングはかなり下の方ですね。ウクライナよりも下です。この事実は何を意味しているでしょうか。私たちが生きている社会の中で価値がひっくり返っているんだと思います。戦争の時代、人々がひっくり返された状況に生きていて、それが分からなかったわけです。どうしてそれが分からなかったか、それは彼らが神の前に生きることができなかったからです。私たちはそのような時代どう生きたらいいでしょうか。イザヤのように一人となっても信仰者として生きていくということだと思います。もちろん教会の仲間はいます。それでも日本でキリスト者で生きるということは簡単ではないと思います。単独者であることを恐れないこと、単独者として聖書の側、正義に立って生きることです。そして信仰者として生きることを隠さないことです。私たちはいろいろな不安や恐れを抱えながら生きていると思います。どのようにして単独者として恐れず生きることができるでしょうか。それは本当に恐るべき方を恐れることです。死を恐れることは知恵の始め、無知なものは知恵をも悟しをも侮る。大きく変化する時代ですが、私たちを愛しイエス様を与えてくださった、永遠の命を与えてくださる神様が世界を導いておられます。私たちの勝利は確定しています。主を信じ勇気を持って生きていきましょう。お祈りをいたします。神よ、皆を賛美いたします。混沌とした世界、社会の中に私たちは生かされていますけれども、この世界を導き治めておられるのは主よ、あなたであることを私たちは信仰によって見つめ信じます。どうぞ私たちが地の塩を世の光として生きることができるように、一人一人の信仰者に力を与え、励ましを与えてください。神様の愛を持って私たちが隣人に仕え生きることができるようにしてください。今週一週間、一人一人の生活を主が支え守りください。主の御名によって祈り願います。アーメン。